月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
月刊ゆきさだえさおの時間でございます。お相手は私キメトシオと
シーラと
ゆきさだえさおです。
はい、さてこの辺でちょっとお知らせがございます。
はい、
FMK のホームページでは月刊ゆきさだえさおのブログを展開中。毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて好評配信中です。タンクマではゆきさだ監督の連載エッセイ映画のある生活中を連載中でございます。
はい、
まあ、熊本のあらゆるメディアにどんどん発信している月刊ゆきさだえさおでございますが、はい、プレゼントがございます。先月のプレゼントはゆきさだえさお監督作品ひまわり、こちらの DVD でございました。
はい、
当選者はこちらの方、
ラジオネームカンザスのカラミティさんです。
おめでとうございま
す。
さて今月のプレゼントですが、まあね、2005年ゆきさだえさお監督作品、
はい、
吉永小百合、渡辺謙、豊川悦司、こちらスーパースターが出ております。北のゼロ年、まあこの季節にね、あえて寒い、
そうですね、
雪の笑顔、
はいはい、
見ていただこうと。まあ豊川さんもね、非常にいい感じで出ておりますんで、先ほどのね、今度は愛妻家の前にこんな演技もし
ていたんだよと
感じていただけるかなと思います。じゃあ皆さん宛先はこちらです。
はい、メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200 番、そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001、 熊本市千葉城町 5-50、 FM 熊本月刊ゆきさだえさおの係までです。ご応募お待ちしております。
はい、ということで、まあ、時刻の方は8時27分を回っておりますが、
はい、
いよいよ、
いよいよ、
後半戦まあこの番組、もう4回目になりますかね、このコーナー、
はい、もう早く
映画の種
よ
よ映画の種映画の種こちらの方にはね、
はい、
クリス・マスオさんから
クリス・マスオさん
いただいております。
クリス・マスオさん、
熊本県外リスナーですがプレゼント希望です。
あ、
映画の種のコーナー面白いですね。ラジオドラマみたいで映像が浮かぶ感じがいいです。年末なのでクリスマスを舞台にしたラブストーリーなんかいいんじゃないですか、期待してますというか、もうあなたのために、
あなたのために、そうです今日はね、
あなたのために今回ですね
書きましたよ、
ね、浮沢監督がもうさっきまで
そう、本当にそうですよね。
なんでこんな話になったんだっていう。
オンエアの30秒前までも手を入れて、水耕に水耕を重ねて。
まあ、
いや、これはちょっとまた今までのね、先月のやつがちょっとなんかどんでん返しっぽい感じで、
うんうんうん、
その前はイカ怪獣だったでしょ。
いやいや、
毎回なんかどんな切り口なのかっていうのが ね、 ね、
結構この色がね違いますね、
違うと思うんですよ。まあ、今回のは、まあ、クリスマスに関係あるのかないのか、
もうそういうプレッシャーがね俺を孤独にするんですよ。
我々はもうなんかこら、いやいやいや、
まあ、楽しむだけですもんね、
楽しむ観客として。
そうですもんね、
楽しんでいければいいかなと思っております。じゃあ映画の種のコーナー、ジングルの後参ります。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
夏子は夏のこと書くのに冬に生まれた。子供の頃は冬なのにお前だけ夏だと言ってプールに落とされたり、夏に生まれて冬に拾われたことをいう噂まで広がった。母子家庭の夏子はいじめられているこの事実を母親には知られたくなかった。自分の母親は変わり者だと夏子は子供なりに感じていた。そのせいでひねくれてしまいそうになることもあったけど、そうならないように努力をした。しかしそれにも限界があった。ある朝、登校していた夏子は校門の前で思い切ってきびすを返した。行くあてもないが、夏子は自分の知らない世界に一歩踏み出してみたかったのだ。気がつくと街はクリスマス飾りでいっぱいだった。 いつも街を歩くときは怯えていたから全然目に入らなかったんだろう。いじめから少しだけ解放された夏子は街を闊歩した。走ってみたり急に立ち止まったりしていると自由を手に入れたような気分になった。そんなことを繰り返しているとなんだか一人じゃない奇妙な気配を夏子は感じた。不意をついて振り返ってみるとそこに立っていたのは大きな黒縁眼鏡の少年だった。なんやお前もサボりか。少年は2学期の初めに大阪から転校してきた同じクラスの男子だった。その大きな黒縁眼鏡のせいで文鎮と呼ばれていたから名前は知らなかった。文鎮は慣れ慣れしい態度で近づくと、ここで会ったんもなんかの縁、甘いもんでもおごったるわと言って夏子の手を引っ張った。夏子は恥ずかしくて手を払ったが、恥ずかしいんか、せやなまだ子供やもんなとバカにするような口調で上から目線で夏子を見下ろした。夏子はなぜか腹が立ってバカにせんといてと言い返した。はははこいつ大阪弁喋っとる。行ったことあんのか大阪。自分はなぜ喋ったこともない大阪弁を喋ってしまったのだろう。夏子は赤面した。えせやなお前、俺と同じや。夏子は唖然となった。俺も一回も大阪行ったことないねん。文鎮は涼しい顔でそう言った。関西弁を喋っているからみんなが大阪から転校してきたと思い込んでいただけだった。文鎮に連れられて夏子は初めて喫茶店に入った。店内は子供には少し薄暗かった。会社をサボっている大人が数人、何をするでもなく目を閉じている。その空気が視界をさらに暗くした。文鎮は二人分のチョコレートパフェを頼むと、先払いやと言ってウェイトレスにお金を払っていた。食べながら文鎮は、何の悩みがあるんや。悩み？悩みなんてないよ。ほんまか。サボりは悩みがあるやつがやるもんなんやけどな。じゃあ、あんたも悩みあんの？そりゃあるよ。サボりにはサボる理由がある。世の中には理由がないことなんてないんや。夏子は文鎮に言った。じゃあ私の名前には理由がある？冬に生まれたのに私夏子っていうのよ。しばらく文鎮は考えてこう言った。南半球で生まれたんとちゃう。日本が冬の時、南半球は真夏や。本当に？お前そんなことも知らんのか。夏のメリークリスマスや。夏子にはその言葉があまりにも鮮烈だった。夏子の家の玄関にニュージーランドの風景が写した写真が飾られていることが頭をよぎった。冬に生まれたのに夏子か。お前洒落た名前やな。南半球か、行ってみたいな。その時夏子は母のことを思った。そして一度も会ったことのない父のことも。なんや、それがお前の悩み事なんか。夏子はこう答えた。ちゃうわ、そんなん悩みとちゃうわ。今度は堂々とエセ関西弁で夏子は言い返した。 少しだけ親しみを込めて。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、シオンで12月お届けしました。
いやこれどうですか、あのこの曲で良かったと僕は思うんです
よ。監督どうでしょう。
気持ちハードかもしれないね。あのシオンの声がね、
いやいや歌のバージョンも捨て方いいと思いますが、いやどうクリスマスって感じですね。
あ、いいお話だった。
これなんか本当映画になりそうななんか感じですよね。
あのあんまりクリスマス意識してなかったんですよね。最初は今朝から書いたんですけど。
これもまたこれ、うん、こう発表までのスパンが短いシリーズですね。
もともとね、夏子なのに冬に生まれたっていうのはモチーフあったんですよ。夏子って名前なのに冬に生まれたなんでひねくれてる女っていう風にしてたんですけど、だんだん書いていくと子供の話になったんですね。でなんかこうなんだろうな、なんで書いていくといつの間にか文鎮っていうのが出てきて、これも思いつきですよ。なんか文鎮になって、
衛星関西弁ので
文鎮だから、あ文鎮さんだから髪型じゃないですか、関西弁やなと、で関西弁喋ってんだけどこの文鎮にもなんかあるやろと、この人にも、俺も関西弁になってますけど、こういう感じじゃないですか。なんかあるんだろうなと、エセ関西人
を喋る
理由が、はいはい、で僕ね昔友達にいたんですよ。転校ばっかりしてる子で、関西人だとばっかり思ってたわけ。だからね、関西人でもなんでもなくて、やっぱり多分その自分をこう違う自分を作るために関西人って強いイメージがあるのね。おもろくて、はあはあ、関西弁ってインパクトあるじゃないですか、はいはい、それで多分生き抜いてきた。でこの文鎮っていうのも涼しい顔して関西弁喋って、でもう根本的にホラー吹いてるわけですよね。だけど全ていろんなこと分かってて、でも関西人に憧れてるっていうか、パワーのある関西人に、イメージの関西人ですね。でなんかそれが浮かんだんですよ。そしたらなんか南半球やってこいつが言わせたっていうね。
いやでもこれなんか本当に最初のね、夏子が冬に生まれた理由がちゃんとここで説明されてるから、
そう、それだったら
すっごい、
どうやれば救えるんだと夏子をと思ったんだよね。そしたら文鎮はが救うしかないじゃないですか、こうなってきたら。で平成関西弁を言って2人でね、なんかすごい悪巧みしても面白くないわけで、でなんかこう喫茶店に入ってパフェ食いながら、これサボってんですよ、でサボりにはサボりの理由があると、世の中には理由がないことなんてないんや、って言わせといて、その後に何の理由だろうと思ったら南半球に生まれたとちゃうって言ったっていう。
いや文鎮かっこいい。
かっこいいよね。
かっこいい。
これはなかなかいいキャラクターになりましたね。
会いたい文鎮に。
いや本当なんか
夏のメリークリスマスやって言わせちゃうのは、
映画を見た、予告編だったらこのセリフ使うぞみたいな。
使われてる、ね、
オチですけどね。
あそっかそっか。いやいいですね。
いやこれね、これ本当に何でしょうね、これはあんまね考えないで書きましたね、最後までね。ダーッとなんかモチーフあるわけじゃないじゃないですか。
いやだってこれなんか、あの夏子さんのお母さんのエピソードも見えてくるような気がしますもんね。それだけ
どっかでパッと浮かんだのはエリック・ロメールのね、冬物語っていう映画があってね、それがやっぱりお父さんいないんですよ、でお母さんが一度だけ会った恋人と子供ができたんだけど、結局お互いの連絡先を交換し損ねてしたら子供ができちゃったのね、で子供をずっと育ててて、で冬物語をあのシェイクスピアの冬物語を一緒に見るって話なんですよね、再会してお父さんと、もう子供大きくなってんだけど、そのイメージ、その風景はパッと浮かんだんでしょうね、どっかでね、僕の中で。
これいいです、
これいいですね。
これあのどちらかのプロデューサーの方が今聞かれてらっしゃったら、あの映画化もで大丈夫ですよ、
ね、してください、お願い。
原作月刊ユキサダイさん。
そう
映画の
種原さん、手柄はこちらに。
でこれ発表されてるわけですから、
そうですね、
勝手にパクっちゃダメよ。
そうよ、ダメよ。 そうよ。
まあ、パクれないでしょうけどね。
なかなか。いやいやいや。見たいね。
全世界の人聞いてますからね。ポッドキャストで。
見たいな。
いやでもなんか映画の種ってなんかこうどんどん新しい世界に。
そうです
ね、本当に本当はね落語みたいなのをやろうと思ったんですけどね昨日の段階では今朝方徹夜して書いたのが実はあったんだけど、うん、すっかりそれをやると思いきやなんかこうこっちに来るまでに携帯でいつものように携帯のでこう打っていくとこれができた
携帯でこれが作れちゃうっていうのがちょっとすごいない
や面白いですよねこれね、うん、これ面白かったな俺も、はい、ちょっと緊張しましたけど
映画の種ファンの皆さんは本当によろしくお願いしますよ監督がまあ乗ってるうちにこうどんどんメールをくれないと
こちら
映画の種ファンの方
は、はいはい、明日マニアーナさんです、うん、映画の種のファンです雪貞監督って声がいいですね私の耳元で囁いてほしいです今度誕生日なんでおめでとうコールお願いします
おめでとうお願いします明日マニアーナさん、
はい、
おめでとうと言って
明日マニアーナさんおめでとうございます誕生日おめでとうございます
リフレインしてください
聞いてらっしゃいますかね
何歳なんでしょうね
全くないですよ、ね、
かったらまたメールください、
は
い、
映画の種のファンというその一つのメールがこのコーナーを育ててい
きますそうなんですよ
よろしくお願いいたします、
はい
はい、来月もねどんなのが出てくるか、うん、もう来年になりますけど
来年ですね
正月っぽい感じの方がいいかもしれない
あ本当
そうなんですよ
二人羽織かなから話しますか
二人羽織
ねどう
口にここにみたいなな
んだっけ
ラジオ的じゃねえなこれ
そうそう102一種なんてどうですか、
ね、ああいいですね
まあ、自分でそんなこと言ってね何も考えてないですから
自分で大変
何も考えてないですよ今二人羽織あ二人羽織はいいな
二人羽織面白い
あちょっと浮かんじゃったな
浮かんじゃったんだ、
うん、ちょっと
こういうの出てくるっていうのがちょっと ね,
すごいね
二人羽織
皆さんからのリクエストなんかお待ちしております
ちょっとよからぬこと考えましたけど、はい、二人羽織で
さてこっちの方にファックスいただいて
ますはいラジオネームスイートピーさんです質問があります、はい、映画を作ることのプロであられる監督はご自分の恋愛においても最高の演出をされてきたと思いますが差し支えない話があればぜひ聞きたいです
あそうな くどき方とかプレゼントとかそういうことですか
まあクリスマスですからね
ありますかなんかそういう
全くないですね
あれプライベートでは意外とそういうことしない
まだねサプライズができないですよ
あ
の小山薫堂さんがね、はい、熊本出身の小山薫堂さんは人生はサプライズだと、はい、って言ったんですよ、はい、何がサプライズや熊本シーンがとかって俺は思ったんですけど小山さんすいませんなサプライズって言ってやって思ったけど僕はサプライズが全くできない
そうなんですか
もうすぐバレちゃうんですよ
バレちゃう
とかサプライズする前に言いたくなる
ダメじゃない
もう言いたくなる
全然驚かない
です、ね、もうサプライズがもう台無しですよねサプライズっていつ頃から言い始めたんですか最近でしょサプライズなんて言ってるのね
そういえばそうですねびっくり
びっくり驚きを持ってなんかこうやっぱサプライズされるとやっぱりね
わお
そういうの仕掛けられたこともないんですか
仕掛けられても俺ねサプライズとか仕掛けられてねえサプライズだよとかってどっかで思ってるから
シャイな感じ
嬉しい自分を装う自分が、うん、なんかバレちゃうなって思うからなんかねあんまりうわ驚いたなんてことの芝居がちょっと下手なんですよね
なんか九州男児ですねそういうところ
はあ、うん、分かる気がする
何やサプライズでとかって思ってる
言いそう
もう言ってよもっと前からってなるうんだからなんかやっぱサプライズが根本的にね、うん、やっぱサプライズできる男はモテるんですよ
なるほど
多分
うーん
サプライズですよ人生はそうは思うわでもなかなかできないです僕はサプライズはやっぱできないんですよねやっぱ演出家だからやっぱり基本的には提示していく何事も
前に提示しちゃう
自分がどういう構造で何をどうやろうかなんて言って
はいはいはい
うん、
でも映画の演出なんかでもやっぱりその何こう驚きの段取りみたいなのがあったりとか
するじゃないですか、ね、いるみたいですよそういうちょっとやらしい手を使って
やらしい手を使ってい
ろいろグリグリグリグリ追い詰めるだけ追い詰めて、うん、最後に自由にやってください、
うん、あ
うわ
そうあそれもなんかうわ
もうグリグリグリグリ追い詰めるだけ追い詰めてですよ最後に君が思うようにやっていいよなんて言われると サプライズだけでしょ素敵ってなるわけですよ。僕絶対できないです。僕はできない。どうしたいの、どうしたいのっていう。お前はどうしたいの、それでいいの、あそれでいいんだ、へえ、冷たいです。だからそういう意味では、そうするとやばいって思うじゃないですか。じゃあもう一回だけチャンス与えてあげるよ、うん、こっちから行こうか、うん、でも悪くも何もないです。僕の心の中でそうですよね。うん、でそれでもうそこに気づいて、その空気を気づいて、やっぱりいろんなことをやってくる俳優たちをウェルカムです。
うん、なるほどね。まあだからそのキャスティングの段階でそういう、ね、人をキャスティングしてるってことですよ ね、 そうですね。一つは
僕はそうです、そうです。もうキャスティングはもうほぼキャスティング 70%80% です。キャスティング決まってるんです。あとはその押し引きですよ。
そうか、そう、豊川さんがキャッチボールができたって言うはずだよね。
そうそうそう、そうですね、そういうことなんです多分ね。豊川さんが言ってることのキャッチボールができたっていうのはそこなんです。やっぱ やりきった感がやっぱ俳優に訪れないと演出ってのは生きないんですよ。その逆もあるんですよ。もう混乱するだけさせといて、うん、なんかこう全部こう朝にして自由にどうぞみたいなことを言う人もいるらしいですよ。したらなんか素敵ってなるらしいですよ。
そうなんだ。
あれは魔法だよねみたいな。
怖くないのかな。
いや怖くないでしょ。だからそういう手もあるんでしょうね。俺ちょっと真似してみようかなと思って。
恋愛に応用できそうな感じもしますけどね。いけないな。
いやもうね、いろいろあるんですよ演出っていうのは。
なるほどね。
本当に、
いやこの番組いろいろ勉強になりますね。あの映画の手法はそういうのにも使えるってことですね。
そうそうそう、恋愛に使えるかもしれないですよね。僕はそれをもう日々仕事がで追い詰められてるから、そんな、なんでプライベートでそんなことしなきゃいけないんだよみたいな。
大変、
ね、サプライズベタの雪貞監督、
はい、
月刊雪貞功のポッドキャスト、いかがでしたか。月刊雪貞功では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞功の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。